葉山町議会だより、ナンバー133、2018年7月24日。発行、葉山町議会。神奈川県三浦郡葉山町堀内、2135番地。電話、046-876-1111、代表。編集、議会広報常任委員会。発行日、平成30年7月24日。http://www.tow.haymma.lg.jp/gikai/。表紙説明。7月6日の海開き後、最初の日曜日は良い天気に恵まれました。いよいよ葉山の夏が始まったという光景が各海岸で見られました。表紙。表紙はカラー写真です。森と海水浴場の風景。砂遊びに夢中の小学校低学年くらいの男子3人。せっかく作った作品を波に流され、ああという表情。後方に森戸神社の松林や多くの家族連れも見えます。表紙右下に QR コードがあります。表紙説明終わり。第2回定例会。6月5日から6月19日まで開催。補正予算や議案などを審査しました。平成30年度葉山町一般会計補正予算第1号1248万円。歳入概要。循環型社会形成推進交付金1092万円。クリーンセンター再整備事業に対する国庫補助金。補助率3分の1。主な質疑。問い。生ごみ資源化処理施設の現敷地内設置は決定事項か。答え。29年12月に地域計画を策定し、逗子市と協議を進めてきた。計画変更が前提の交付金ではない。問い。生ごみ資源化処理施設建設を町民は全然知らない。どの段階で説明するのか。答え。基本的な青図を書く中で生ごみ受け入れ量が大方見えてきた段階で資料を作成し説明する。神奈川学びづくり推進地域研究事業委託金46万円。授業改善や家庭・地域連携による学力向上事業に交付。補助率10分の10。主な質疑。問い。内容の説明を。答え。30年度は長江と上山口小学校が重点対象校で、講師を呼んでそれぞれテーマを定めて研究を深める計画だ。コミュニティ助成事業助成金110万円。地域社会の発展と住民福祉の向上に対し交付。今回は上山口町内会、備品等整備事業に充当。補助率10分の10。歳出概要。保育園運営事業194万円。葉山保育園に防犯カメラ10台等設置。主な質疑。問い。設置の目的は。答え。事故の防止や事故後の検証のためだ。問い。個人情報保護の関係で審査会や顧問弁護士の見解はどうか。答え。個人情報保護審査会に諮問し、答申書をいただいた。それに準じて運用要項を作成した。 顧問弁護士には聞いていない。クリーンセンター再整備事業、133万円。再整備事業アドバイザー業務従事者賃金。人権擁護委員の推薦、鈴木静子氏に決定しました。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、または中等教育学校の教諭となる資格を有する者を、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に改め、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認める者を加える。主な質疑。問い。高等学校卒業で2年以上という資格要件が外された。このことは規制緩和ではないのか。答え。中学を卒業し、5年以上の実務経験があれば、指導員の資格を得ることができるように、間口を広げたものと解釈する。問い。質の低下につながると町は考えているか。答え。質の低下とは考えていない。反対討論。久保田、畑中。最低基準を理由として、その設備または運営を低下させてはならない。国の基準に従わなくてもよい。子供たちの安全を最優先した改正ではない。賛成討論。町寺、笠原。5年以上従事した補助員に門戸を広げる。経験や知識を健全育成の放課後学童クラブで活かしていくチャンスである。子供たちが安全に過ごせる時間が広がる。葉山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。家庭的保育事業者等が職員の病気や休暇等で保育を提供できないときに、連携施設の確保が困難な場合、小規模保育事業、または事業所内保育事業者を代替施設として認める。また、提供する食事は他の事業所からの搬入を認めるとともに、調理員の配置や調理設備の設置を10年間要しないこととする。教育民生常任委員会で審査し、本会議で決定。委員会審査、主な質疑。問い。5人以下を預かる家庭的保育事業者は、町内にあるのか。答え。該当施設はない。問い。積極的な誘致は。答え。今のところ設置に向けた努力は考えていない。問い。自前の調理施設を持たないなど、食育の観点から問題があるのでは。答え。家庭の台所使用も可能だ。設置努力をお願いしていく。審査結果。保育や食事の提供の質が低下するとの懸念もあるが、担当課から非常に厳しい規定などでしっかりと見ていくとの説明があった。また、国基準の改正に伴うものであり賛成する。との意見でまとまり、全会一致で可決しました。本会議反対討論。近藤。乳児の栄養管理は個別の対応が必須。調理設備を持たなくても良いのでは、保育の質の低下につながる。町は保育の水準を守り、向上させるべきだ。開発行為における地盤改良剤等の使用による、漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書。軟弱地盤改良のための地盤改良剤は、海水浴場、漁場等の水質汚濁、六花クロム等による 汚染を招く恐れがあるため、海岸に近い開発行為においては、開発業者にその使用及び排出をさせないよう求めているもの。総務建設常任委員会で審査し、本会議で決定。委員会審査。担当課から地盤改良については、神奈川県において都市計画法の開発許可の際に、施工方法、改良後の地体力の指導等がなされるもので、町の審査の対象外であり、地盤改良、固化材を使用させないという法的根拠、権限、強制力はない、との説明がありました。審査結果、委員から環境汚染に対する請願者の願意は十分に理解できるが、地盤改良については、町の審査対象外であり、採択した場合にどのような対応ができるのかを検討する必要がある、との意見があり、継続審査の動議が出されましたが、賛成少数で否決されました。町の審査対象ではないが、本請願を採択することで、環境汚染に対する住民の不安を少しでも解消することが必要である。神奈川県が開発行為の許可の際に、本請願の趣旨に配慮されるよう要望していく必要がある。との意見が出され、採決の結果、全会一致により採択されました。本会議反対討論。石岡、鈴木、笠原、戸佐、町寺、横山。非現実的で不確定な内容があまりにも多く含まれており、採択するのは無責任。町内の海岸に近い開発行為とあるが、距離や範囲が明確ではない。公共下水道工事や公衆トイレの修復、防災対策の配慮も課題となり、セメント系固化材を使用するすべての開発工事とするのか疑問。土地の調査要求があった場合でも、事業者が行うべきことで、町に調査義務は生じない。有志議員で町長に対して海岸に近い開発行為の事前相談において、開発事業者が軟弱地盤の改良のための地盤改良材を使用する場合は、メーカーの使用上の注意を遵守するよう要請するとともに、六価クロム等有害物質の危険性の少ない固化材も存在することを伝え、町として取り組むよう要望した。町に権限がないことについて採択するのはなじまない。本会議賛成討論。金崎、近藤、飯山、山田。町には許認可権がないことではあるが、海の環境を守りたいという町民の願いには賛同する。海を観光資源とする町では、六価クロムを含む地盤改良材の使用に対して慎重になるべき。大規模開発が誘引する可能性のある環境問題として捉えている。六価クロム対策は、国土交通省、農林通産省、日本道路公団で通達が出されている。また、地方自治体にも情報の周知が図られているが、町に指導権限がないため、住民が不安に思っている。トピックス。葉山町小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。平成30年12月診療分より、現行の対象年齢、小学校卒業時までを中学校卒業時まで拡大し、助成範囲を入院・通院に拡充して、さらに所得制限を撤廃するための改正。問い、12月からの改正となっているが、少しでも早くする努力をしたのか。答え、事務的な処理や送付の期間等、どうしても2ヶ月程度必要だ。10月に全庁、庁は庁舎の庁、全庁的なシステム変更があり、スケジュールをずらすことはできなかった。
委員会レポート。総務建設。地方財政の 充実強化を求める陳情。平成31年度政府予算と地方財政の検討における地方財政の充実強化に向けて、1、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、地方一般財源総額の確保を図ること。2、急増する社会保障ニーズへの対応と社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。3、地方交付税におけるトップランナー方式の廃止・縮小を含めた検討を行うこと。4、公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業を拡充すること。また、地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。5、地域間の財源偏在性是正のため、所得税・消費税を地方税へ移譲するなど協議を進め、各種税制の廃止・減税を検討する際には、財政運営に支障がないよう対応を図ること。6、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。同時に臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税、所得税、法人税、酒税、消費税に対する法定率の引き上げを行うこと。以上6点について国に対し意見書の提出を求めているものです。担当課から本陳情に掲げる地方財政の充実強化に関する6項目は町としても重要な措置と考えており、機会を捉えて国に要望しているとの説明がありました。審査結果、陳情の趣旨に異論はなく、町と歩調を合わせて要望すべきであるとの意見でまとまり、全会一致で採択し、国に対し意見書を提出すべきとしました。神奈川県最低賃金改定等についての陳情。平成30年度の神奈川県最低賃金の諮問改定に関し、1、早期に神奈川県最低賃金の諮問改定を行うこと。2、中小企業・小規模事業者への支援を強化すること。3、働き方改革実行計画の取り組みと連動させ、賃金引上げと労働生産性向上を図ること。以上3点について、国に対し意見書の提出を求めているものです。審査結果、働き方改革実行計画との連動は、長時間労働助長の懸念があるとの意見はありましたが、現状の最低賃金では生活が困難であること、経済の好循環のためには個人消費の拡大が不可欠であることを考えれば、本陳情を採択し、国に対し最低賃金の引上げを求めるべきであるとの意見でまとまり、全会一致で採択し、国に対し意見書を提出すべきとしました。政府に対し、消費税増税中止を求める意見書の提出を求める陳情。消費税 8% への増税により、個人消費がマイナスになり、社会保障費負担増、賃金低下、物価上昇の三重苦を強いられている。このような状況下で消費税率を 10% に引き上げることは、再び大不況を招くことは必須である。消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層に応分の負担を求めることこそ必要であるとし、国に対し意見書の提出を求めているものです。審査結果、消費税は そもそも低所得者層に負担が重く、さらに増税となれば、ますます生活が困窮することは明らかであり、採択して国に対し意見書を提出すべきである、との意見でまとまり、全会一致で採択し、国に対し意見書を提出すべきとしました。住宅新築・増築にかかる確認通知書交付後に、建築計画変更がなされた場合におけるまちづくり条例の遵守、および履行確保を図ることが重要である旨の確認を求める陳情書。建築計画の変更があった場合も、まちづくり条例を遵守することを求めているものです。審査結果、まちづくり条例を遵守し、履行の確保を図ることは当然のことであり、採択すべきである、との意見でまとまり、全会一致で採択しました。所管事務調査。救急応援出場にかかる取り扱いについて、葉山の魅力を高める実行委員会について、葉山町公共施設等総合管理計画第一次実施計画について、委員長、土佐陽子。教育民生。教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を図るための2019年度政府予算についての請願書。学校現場が抱える課題解決に向けて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要である。全国どこでも一定水準の教育を受けられるよう、国は施策としてその財源を保障すべきである。よって、2019年度政府予算編成において、1、計画的な教職員定数改善を推進すること。2、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国負担割合を2分の1に復元すること。以上2点について実現するよう国に対し意見書の提出を求めているものです。主な質疑。問い。議会は国に働きかけているが、町の動きは？答え。県の教育委員会として行っている。問い。人数だけでなく、状況に応じた加配はあるか？答え。年度途中でも、県に要望し、加配が認められることもある。審査結果。外国語に関わる教育の実施や部活動指導など、教職員の定数改善が不可欠である。また、子どもたちへの教育条件格差をなくし、良質・上質の教育を受けられるように、義務教育期間中の教育環境整備は、国の責任において率先して行われるべきである、との意見でまとまり、全会一致で国に対し意見書を提出すべきとしました。精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書採択についての陳情。精神障害者にも身体障害者や知的障害者に適用されている交通運賃割引制度の適用を求める意見書を国に対し提出することを求めているものです。主な質疑。問い。町内の精神障害者への交通費補助の現状は？答え。交通事業者独自で実施するところはあるが、京急バスは行っていないため補助はない。問い。障害者タクシー補助券等は該当しないのか？答え。下肢不自由者の外出支援を目的としているため対象としていない。問い。 自治体で補助を行っているところもあるが、調査は。答え、行っていない。審査結果。国の障害者施策においては、身体、知的、精神の三障害一元化が基本にもかかわらず、長い間、精神障害者が交通運賃割引制度から除外されており、早急に是正が必要である、との意見でまとまり、全会一致で採択し、国に対し意見書を提出すべきとしました。なお、町の福祉施策、三障害一元化についてを所管事務調査することとしました。所管事務調査。平成29年度ゴミ量検証報告について、学校給食センター建設候補地調査委員会の報告について、委員長久保田美希。議会広報。陳情。陳情者個人情報ネット公開の中止を求める。陳情が議会ホームページに掲載されることで、陳情者の個人情報が広く公開されていることについて、掲載の中止を求めているものです。審査結果。個人情報への配慮は必要である。陳情の趣旨を踏まえ、公開の運用を取り決めるという意見でまとまり、全会一致で趣旨了承としました。なお今後は、請願等の受付の際には、ホームページへの個人情報掲載許可を確認し、それに沿った対応をすることとしました。個人情報以外はすべて掲載します。委員会中継について、利用するサービスの変更により、録画保存期間を延長し、1年間とします。委員長、金崎久。議会運営。陳情、罪を犯した議員への対応に関する条例制定及び改正を求める。議会運営委員会で審査されている議員の倫理に係る条例等における規定についての審査内容の密度及びスピードを上げ、第4回定例会までに反社会的罪を犯した議員に対する処分検討が議会で可能となる条例制定及び現条例の改正を求めているものです。審査結果。現在、当委員会において、議員の倫理に係る条例等における規定について、第4回定例会への提案に向けて取り組んでおり、陳情の趣旨は同様であり、理解できるものである、との意見でまとまり、全会一致により趣旨了承としました。議員の倫理に係る条例等における規定について、江藤先生からのご意見や今までの議論をまとめ、議会基本条例や政治倫理条例等の改正素案を叩き台として作成することとしました。委員長、笠原俊一。議員懇談会、町長召集による。5月31日。可燃ごみの事務委託に伴う経過の報告について、4月より開始した逗子市との可燃ごみの共同処理は、おおむね全量の1日26トンを搬出し、順調に処理している。焼却灰処理は、溶融固化処理と草津町での埋め立て処理を合わせて施行したが、搬出方法等に調整がつかず、埋め立て処理を断念し、埼玉県寄居町での焼成処理によるリサイクルに切り替え、より安定的な最終処分の確保とコスト削減を目指すとの報告を受けました。6月19日、 平成29年度民生費歳出予算の支払いについて、平成29年度子ども育成課ふれあい体験事業の行使謝礼で未払いがあり、平成30年度予算で対応するとの報告を受けました。平成30年度に実施予定の消防庁舎、空調設備、電気設備、改修工事について、最低制限価格を下回ったため入札が不調に終わりました。再度広告し、7月12日に落札しました。この件に関して臨時議会を7月30日に開催します。大阪府北部地震発生を受けて、通学路の危険箇所の点検・安全対策を早急に実施する。南郷中学校のプール横のブロック塀が建築基準法違反の可能性があり、早急に安全対策を実施するとの報告を受けました。木伊藤圭介。政府委員長事務局長研修会。神奈川県町村議会議長会主催。5月22日山梨学院大学大学院江藤俊明教授の研修を受け、地方議会の在り方について重要なポイントを学びました。住民に開かれ、住民と共に歩む。議員間討議を重ね、議会意思を示す。首長等と政策競争をする。新しい議会とは人格を持った議会であり、それが議会力となる。住民自治の根幹として議決権を駆使する。多様性を持っている議員の集まりだからこそ、議論して論点を明確にすることに意義がある。条例は検証をし、5年ごとに見直す。決算の評価をして、それを予算に反映する。提言について追跡質問をし、調査を続ける。以上のようなことを基本として、議会改革をますます進めていきます。
平成30年、議会第2回定例会表決結果。表、縦の項目、議案番号、議案等ごとに、横の項目、議員氏名、議席順の賛否と結果が示されています。なお、議長伊藤圭介に評決権はありません。可否同数の時のみ議長が決します。議案番号、議案6号、議案等、葉山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。議員氏名、議席順。横山澄子、賛成。金崎久、賛成。鈴木美智子、賛成。飯山直樹、賛成。石岡実生、賛成。山田由美、賛成。近藤昭一、反対討論。久保田美希、反対。畑中由紀子、反対。町寺真嗣、賛成。笠原俊一、賛成。土佐陽子、賛成。伊藤圭介、評決権なし。結果、可決。議案7号。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。横山澄子、金崎久、鈴木美智子、飯山直樹、
石岡実生、山田由美、以上賛成。近藤昭一、反対。久保田美希、畑中由紀子、いずれも反対討論。町寺真嗣、笠原俊一、いずれも賛成討論。土佐陽子、賛成。可決。議会議案30-5号。消費税増税中止を求める意見書。鈴木美智子、退席。ほか、賛成。可決。請願30-2号。開発行為における地盤改良材等の使用による漁場及び海水浴場の汚染防止に関する請願書。横山澄子、反対討論。金崎久、賛成討論。鈴木美智子、反対討論。飯山直樹、賛成討論。石岡実生、反対討論。山田由美、近藤昭一、いずれも賛成討論。久保田美希、畑中由紀子、いずれも賛成。町寺真嗣、笠原俊一、土佐陽子、いずれも反対討論。伊藤圭介、反対。不採択。陳情30-8号。政府に対し、消費税増税中止を求める意見書の提出を求める陳情。鈴木美智子、退席。ほか賛成。採択。表終わり。表。全会一致の議案等。議案、結果の順に読みます。議案1号。専決処分の承認について。葉山町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。結果、承認。議案2号。専決処分の承認について、葉山町税条例の一部を改正する条例。承認。議案3号。平成30年度葉山町一般会計補正予算第1号可決。議案4号。葉山町災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例可決。議案5号。葉山町税条例の一部を改正する条例可決。議案8号。葉山町小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例可決。議案9号。葉山町介護保険条例の一部を改正する条例可決。議案10号。工事請負契約の締結について、消防庁舎空調設備改修工事、機械設備改修及び建築改修、可決。議案11号。財産の取得について、高規格救急自動車1台、可決。議案12号、財産の取得について、高規格救急自動車、車載資機材一式、可決。議案13号、人権擁護委員の推薦について、可決。議会議案30-3号、 地方財政の充実・強化を求める意見書可決議会議案 30-4 号最低賃金改定等に関する意見書可決議会議案 30-6 号教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書可決議会議案 30-7 号精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書可決請願 30-1 号教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を図るための2019年度政府予算についての請願書採択陳情 30-4 号地方財政の充実・強化を求める陳情採択陳情 30-5 号神奈川県最低賃金改定等についての陳情採択陳情 30-6 号精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書採択についての陳情書採択陳情 30-7 号住宅新築増築に係る確認通知書交付後に建築計画変更がなされた場合におけるまちづくり条例の遵守及び履行確保を図ることが重要である旨の確認を求める陳情書採択陳情 30-9 号陳情罪を犯した議員への対応に関する条例制定及び改正を求める趣旨了承陳情 30-11 号陳情陳情者個人情報ネット公開の中止を求める趣旨了承表終わり意見書を提出しました。地方財政の充実・強化を求める意見書。平成31年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、次の事項を実現するよう要望する。1. 増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。2. 急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。3. 地方交付税におけるトップランナー方式の導入は、地域によって人口規模、事業規模の際、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。4. 公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と、十分な期間の確保を行うこと。また、平成27年の国勢調査を踏まえた、人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定の在り方を引き続き検討すること。 5. 地域間の財源偏在性の是正のため、所得税、消費税を対象に、国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。6. 地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、所得税、法人税、酒税、消費税に対する法定率の引き上げを行うこと。精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書。国の障害者施策においては、身体、知的、精神の三障害一元化が基本的な方向となっているにもかかわらず、身体障害者及び知的障害者に適用されている交通運賃割引制度が精神障害者には適用されていない。適切な措置を早急に講ずることを強く要望する。消費税増税中止を求める意見書。消費税は生活のために消費する限り負担する必要があることから、低所得者ほどその負担が重く、貧困と格差を拡大するという根本的な欠陥がある。よって国に対し、消費税率 10% への引き上げを中止するよう強く求めるものである。教職員定数改善の推進と、義務教育費国庫負担制度の国負担2分の1復元を求める意見書。1. 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。2. 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担割合を2分の1に復元すること。最低賃金改定等に関する意見書。1. 経済の好循環の実現のため、早期に最低賃金の引き上げを行うこと。2. 最低賃金引き上げに伴う中小企業、小規模事業者への支援の強化。1. 国の各施策の活用実績等、取り組み成果の見える化を図り、実効性を高めること。2. 公正な取引関係の確立に向け、為替変動、資材高騰、物価上昇などに伴うコスト増に対し、価格転嫁を阻害する行為への適切な指導、監視体制の強化を図ること。3. 最低賃金の引き上げに向けて、労働生産性向上のための支援や取引条件のさらなる改善を図ること。提出先、国及び神奈川県労働局長。
議会報告会、平成30年度予算について。5月20日、教育総合センターにて、 23人の町民の皆様が参加され、多くのご質問、ご意見、ご要望をいただきました。福祉について。問い、小児医療費助成制度が拡充されるが、所得制限が設けられていない。各議員の考えは。答え、所得制限撤廃に異議を唱えた議員はいない。問い、在宅福祉支援等の効果測定を町に議会として要請しているか。答え、各議員が一般質問等で質問しているが、議会としては行っていない。下山口マンション開発について。問い、葉山公園付近の本下水道管は平成37年度につながる計画だったが、32年につながると聞いているが、工事の順番が変わったのはなぜか。環境が壊されている。2年前の公聴会でも反対した。答え、建設工事が終わったら町に寄付するため先に工事が行われている。マンション問題で下水道に関する不安が多く、町側も工事を急いだのではないか。問い、六角クロムを含む地盤固化材、コは固めるが使われ、汚染水が下水や排水を通して海に流れ出るのではないか、心配している。答え、それが事実なら議会としても調査しなければいけない。意見、議会は訴訟の予算を認めた。議員ももっと勉強、関心を持ってほしい。葉山の顔である場所が開発され、残念だ。下山口は断層があり、開発は危険だ。その他、問い、不在地権者が多くなってきた。固定資産税等を回収できているのか。答え、収納率にも特に問題はなく、滞納徴収もきちんと行われている。問い、葉山の魅力を高める実行委員会の事業内容は偏っているのではないか。答え、委員会の傍聴や補助金内容を精査し、事業内容を見守っていく。意見、地方議員の年金復活はおかしい。町議会として反対するという意思表明をしてほしい。陳情書の個人情報の扱いに注意してほしい。ICT 化に伴い、陳情者の電話番号も公開されてしまう。他の議会では、電話番号は記載しなくてもよいところがある。陳情等提出時に、公開の選択ができるように変更しました。要望、長者ヶ崎の公衆トイレが和式だ。洋式に変更してほしい。葉山の魅力発信にフォトロケ、撮影スポットの良さを考えてほしい。町民の 70% が戦後移住してきた人だ。葉山の遺産を守る活用をしてほしい。地域の問題があるので、地域ごとに報告会を開けるようにしてほしい。議会ホームページのリニューアルに伴い、議員個人と連絡を取りたい場合、問い合わせフォームを通すようになっている。再考してほしい。新日鉄住金の磯焼け防止法を利用し、わかめとしらすを復活させてほしい。町長にも申し入れを行っている。いただいたご意見、ご要望を参考にして、議会としても対応してまいります。詳細は議会ホームページをご覧ください。一般質問。久保田美希、高齢者向け生活ガイドブックの作成を。福祉部長、検討したい。 高齢者福祉。問い。要介護3以上が紙おむつ支給の対象だが、支給されていない方もいる。受給方法など情報発信は。部長。ケアマネが説明しているが、今後強化する。問い。どこに相談に行けばよいのか、どんなサービスがあるかなどの情報は。部長。電話相談や各町内会に出向き、第7期介護保険計画の説明を行っている。問い。年を重ね、必要な情報を、高齢者向け生活全般のガイドブックを作成しては。部長。まとめたものはなく、検討したい。学校給食基本構想。問い。給食センター用地変更で、コストメリットは大きく崩れた。コストが同じなら、教育庁も一番良いと認める自校方式。自校は自分の自、学校の校を残せる取り組みと展望は。教育庁、神山口の想定時にコスト面で相当安くなると強調したことは事実。用地変更時の試算で大きなメリットは失われたが、圧倒的に高いわけではない。別の方式でも同等のコストはかかる。機能面では自校式は各校敷地を考えると新基準で60年持つような施設は難しい。用地が見つからなければゼロベースから考える。放課後児童健全化育成事業。問い。全国自治体の 80% が民間学童クラブ利用料の減免を実施しているが。部長。研究したい。イノシシに対する施策。問い。命を無駄にしないように捕獲したイノシシをジビエ等に利用しては。町長、殺処分後地中に埋めている。捕獲数や設備費用との兼ね合いを鑑みると事業化は難しい。問い、根絶は難しく、捕獲作業活動にさらなる支援を。部長、行っていきたい。町寺真嗣。公立小中学校教職員の勤務実態は、教育庁、多忙な勤務実態が明らかになった。教職員の勤務実態。問い、公立小中学校の教職員の勤務実態をどのように捉えているのか伺う。教育庁、教員の勤務実態を把握し、働き方改革に向け、神奈川県は29年11月に学校勤務実態調査を実施。本町は小中各1校が調査対象校に抽出された。児童・生徒に関する課題の複雑化、困難化による多忙な勤務実態が明らかになり、県は教職員の働き方改革に関する当面の方策を打ち出している。本町でも適切な業務改善を図りたい。早速この夏に閉校日を設けるところから着実に次の段階へと上がっていきたい。学校施設の改善。問い。学校施設の改善計画を早急に示すべきだが。教育庁。葉山町公共施設等総合管理計画第一次実施計画では、劣化・損傷が進行する可能性など診断評価を行い、優先度を判断するとしている。その進行状況を踏まえつつ、児童・生徒数の推計、学区調整の検討、小中一貫校の研究を行うことが必要であると考えている。問い、京都御池中学校の新校舎建設経緯を参考に、建設と教育カリキュラムの検討を一緒に進めては。教育庁、コミュニティスクールの実践と一貫教育を実現していくという、 教育内在的な価値の研究と合致したところで、小中一貫校の展望が見えてくると考えている。災害発生時の協定。問い。災害発生時の協定は、町長、災害時危険箇所の調査にドローンを利活用する協定や、葉山町商工会と応急対策の実施に関する協定を結ぶ予定だ。石岡実生、京急マンション開発での地盤固化材の正しい使用の指導は、都市経済部長、間に入って調整をする。住んでよかったと思える町。問い。下山口京急マンション開発に伴う地盤固化材使用にあたり、正確な使用・施工等をしてもらえるよう確認が取れるか。部長、施工時に何か問題があれば、業者に対して住民の意見を言うとか、間に入って調整をする役目があると認識している。問い。林魚橋。林魚は、臨時の臨、恩礼の恩。の今後は。町長、観光の面や町民の散策路として使われていることは十分承知しているが、しばらくは通行制限をかけながら、今後の在り方等議論を深めていく。問い。県道311号線の長江交差点で、カーナビ上は3レーンなのに、ライン表示がないのはなぜか。部長、道路の幅員の問題だ。右折レーンを優先しているため、渋滞緩和の対策は今後講じていく。問い、同じく南郷交差点のレーンの拡幅と変更で渋滞緩和を。部長、単純に4車線にできるわけでなく、交差点先の川を暗渠化したり、歩道橋の柱の問題等をいろいろとハードルはある。あとは予算的な問題だ。問い、イノシシの捕獲数が激増しているが、今後の対策は。部長、対応してもらっている団体への支援の充実を図っていきたい。防災力の強化。問い、自主防災リーダーの活用案は。部長、横のつながりを深めることと、町内会内部でのリーダーとしての自覚を持っていただき、積極的に活躍の場を広げていきたい。鈴木美智子、津波表示等の劣化対応を計画的に。総務部長、30年度は20枚張り替える。防災。問い。津波表示等の劣化対応を計画的にすべきだが。部長、30年度は20枚張り替える。問い。町営住宅の家具転倒防止具の設置痕は退去時原状回復義務から外すべきだが、どうか。部長、柔軟対応する。子宮頸がんワクチン。問い、子宮頸がんによって世界では毎年53万人が新規に発症し、27万人が命を落としている。日本では毎年子宮頸がんによって3000の命と1万の子宮が失われているそうだ。副反応のような症状が始まったという訴えを受けて、政府は積極的な接種勧奨の一時差し控えを決定した。しかし、思春期のこうした症状は、ワクチン導入以前から散々見られてきたという小児科の医師もいる。また、厚労省の専門家による予防接種ワクチン分科会副反応検討部会も、症状は身体表現性のもので、ワクチンとは関係のない症状の紛れ込みの可能性が高いとの評価を下したそうだ。町の接種状況は。町長、ここ数年来、接種者は一人もいない。 問い、子宮頸がんはマザーキラーと呼ばれ、日本でも20代、30代の子宮頸がんが増加している。子宮頸がんワクチンは世界130カ国で承認され、71カ国で女子に定期接種、11カ国で男子も定期接種だ。この状況をどう考えるか。町長、安全性が確認されれば接種の促しを強める。問い、母子も電子母子手帳アプリの活用を推進すべきだがどうか。部長、広めていく。山田由美、小中学校の劣化診断は、教育部長、2019年度に調査予定だ。学校老朽化。問い、小中学校の校舎の耐用年数が近づいている。専門家による劣化診断は、部長、公共施設等総合管理計画の第一次実施計画では、公共施設全体について検討し、2019年度に調査を実施する予定だ。問い、学校老朽化や校舎新築、複合化などについて、町民とのワールドカフェ方式による話し合いを行ってはどうか。部長、時期尚早だ。町民に対する説明会の前に、町部局と教育委員会で案をまとめる必要がある。イノシシ問題。問い、町の外から来る方にはまだイノシシのことが知られていない。逗子駅前のバス停にイノシシ注意の表示を出したらどうか。部長、山の入り口には警告看板を出している。駅前に出せば逗子の方も見ることになるし、不安を煽る可能性がある。問い、ヤギを飼って緑地の手入れを行い、イノシシ対策にしている自治体もあるが。町長、ヤギもある意味危険な生き物だと学んだ。精通した方々に導入してもらい、その成果をもとにするというステップが必要だと思う。子どもたちの遊び場。問い、町の住宅地には子どもたちが遊べる公園が少ない。町民に土地の寄贈をお願いしたらどうか。寄贈された土地が公園向きでなくても、町有地が増えれば、交換や売買によって適地を手に入れられるのでは。部長、先に計画ありきでないと、寄付を受け取ることは難しい。
畑中由紀子、危険な状態のドッグヤードの対策は、教育部長、場所の移転を検討すべきと考えている。ドッグヤード、問い、南郷上野山公園にあるドッグヤードは、瓦礫や金属片が露出し、危険な状態だが、対策は、教育長、今後利用者の声を参考に、ドッグヤード利用等に関する要項の見直しを図り、施設整備も検討すべき段階と考える。問い、残土を埋めたところなので瓦礫が出てくる。その分手入れが必要だが。部長、場所の移転を検討すべきと考えている。問い、場所も移転するとすれば、ドッグヤードという名称を一般的なドッグランに変えてはどうか。部長、名称変更は特段問題ないと思う。一応は持ち帰って話したい。ペットとの共生。問い、ペットとの共生とマナーアップは切り離せない。取り組みは。町長、看板等の配布、マナー啓発、保護犬の譲渡会や講座を行っている。まちづくり条例。問い、住民が考えるまちづくりとまちづくり条例に乖離を感じる。条例を補強していくべきでは。部長、法律上合法の土地利用はいくらまちづくり条例で縛っても強制的には止められない。その意味では 小規模でも皆さんが合意できそうな緩いルールからでも始める話をできるだけ積極的に応援したいというのが基本的に都市計画課の考えだ。魅力創生発信事業問い。葉山の魅力創生発信事業は持続可能な仕組みづくりが不可欠で、他団体との連携や財源についても問題だと思うが、町長、継続的な運営は基本的に町内の業者や町民の力をお借りしていく。飯山直樹、近隣市の財政難ケースと酷似するが、政策財政部長、さまざまな事態を想定し計画、財政運営、問い、計画では財政調整基金が1億5400万円まで減少、一方、地方交付税は1億円程度、また消費税増税による税収増を見込む。国・県は財政難で収入減少リスクがある。これらは近隣市が陥った財政難ケースと酷似する。見込みがずれると厳しい状況に陥るが、部長、計画立案に際し様々な事態を想定し、事前に国・県の担当部局と調整した上、さらに歳入は少なめ、歳出は多めと確実なラインで計画している。問い、改定版中期財政計画提出前の分析では、大規模事業により約10億円の財源不足と推定し、不足分を財政調整基金取り崩しと事業見直しによるコストカットで対応と見積もった。基金取り崩しのみの対応でよいか。部長、その形で進める。政策財政部としては、事業効果の検証、歳入可能性等、あらゆる角度から検証し、取り組みたい。問い、公共施設等総合管理計画の第一次実施計画では、白書で指摘されている延べ床面積 25% 削減案は示されていない。次は前向きな展開として、統廃合、複合化により、要望の高いスポーツ施設等の実現などの検討は、部長、町民の方々の活動等を損なわず、かつ財政状況に合わせた削減幅に適合できるよう30年度は取り組む。その他の質問、高齢者福祉について。金崎久、廃プラスチックの処理は、環境部長、資源化したい。プラスチック類の処理。問い、逗子市では廃プラは燃えるゴミに混ぜている。同様にしないのか。部長、鎌倉市のように資源化に向けて検討中だ。問い、逗子市も廃プラと燃えるゴミを分別するのか。部長、逗子市の方向性は確認していない。問い、2市1町の広域連携としてではなく、鎌倉市のような民間業者への委託を考えているのか。部長、その通りだ。問い、容器包装プラの中に廃プラが混入しているが、29年度のその割合は。部長、5% が戻ってきた。問い、その処理に2度の費用がかかる。31年度から逗子市での容器包装プラの委託の開始後は、その扱いはどうなるのか。部長、これからの協議だ。問い、廃プラ収集を月2回にという要望があるが、部長、最高は大事と思う。公共施設等総合管理計画。問い、公共施設等総合管理計画では17% の削減が必要とのことだが、町長、施設を減らしていくという方向性にある。問い、第一次実施計画の中に劣化状況等の調査とある。学校のトイレや雨漏りなど、教育委員会はどのように手をつけるのか。部長、町部局と一緒に進めていくものと思う。問い、緊急事態として考えるつもりはないのか。部長、まずは今の状況を正確に把握する。問い、指定管理の切り替えまでに、福祉施設については、町と利用者と事業者が 民間移管を含め話し合う機会を作るべきだが、部長、一施設ずつ対応していく必要がある。横山澄子、学校トイレ改善、町長は優先的に考えてほしい。町長、教育委員会でまとまればゴーサイン出したい。学校トイレの改善、問い、学校トイレ整備計画の策定に入っているという答弁が3月議会であった。策定状況を伺う。教育長、ソフト面での教育にとってトイレは重要な環境を構成している。上山口、葉山両小学校以外は劣化老化が進んでいる。できるだけ早期にトイレ整備に着手しなければいけないが、こちら側に技術スタッフがおらず財政的権限もない。独自の整備計画を作るのは実際問題無理だ。他の部下と協議しながら全体の公共施設と総合管理計画の進行の中でトイレ整備計画を考えるべきで、先行してトイレだけやるのはなかなか難しい。本会議でトイレ整備計画という答弁だったが、計画以前の段階でお詫びする。整備方針を示す。問い、トイレ整備方針のスケジュールはいつか。部長、整備計画という名称を出してしまったが、トイレの現状と課題をまず正確に把握して、現在の維持管理方法や過去の修繕内容を踏まえて整備の基本方針を定めていきたい。問い、全体の管理計画を待つなら15年間はやらないのか。今の中学生は大人になってしまう。そんなにのんびりした問題ではない。教育委員会から要請があったら町長は優先的に考えてほしい。町長、トイレは非常に大事なポイントで優先順位を上げたい。教育委員会でこれで行こうということがまとまればゴーサインを出したいと思っている。近藤章一、店舗リニューアル助成制度の検討を。町長、違う面からのアプローチを。地域経済の活性化。問い、店舗リニューアル助成制度が107の自治体で実施されている。研究すべきでは。町長、違う面からのアプローチを考えたい。国民健康保険。問い、厚労省は国民健康保険への一般会計繰り入れを6年かけて解消するとしている。町の考えは。部長、計画的に行うとの指導はある。保険料の上昇を見て検討する。問い、国民健康保険への繰り入れをなくすと保険料は1万円以上の値上げになる。被保険者にその負担を押し付けるのか。町長、国や県に声を上げていくが従わざるを得ない部分もある。問い、1月現在で短期保険証の有効期間内に新たな保険証が渡らず、無資格の世帯が89世帯。厚労省通知で被保険者証の有効期限までに手元に届くように努める必要があるが。部長、相談の機会を設けるように努めている。町長、個別に連絡を取る努力をしている。問い、保険料軽減のため均等割の子ども分を減免や軽減に踏み出す自治体もある。葉山町でも検討すべきではないか。部長、研究したい。自治基本条例。問い、自治基本条例制定について見解を伺う。町長、まだ条例制定の状況に至っていない。問い、ある集会に参加した町議から町長はマンション建設に賛成ですとの発言があったと町民から告げられ、町長の考えを聞かれたが真偽は。町長、正確な情報を伝えるように申し入れたい。土佐陽子、電気自動車無料利用の広報は。町長、検討して発信していく。葉山をアピール。問い、フォルクスワーゲンジャパン株式会社と町とのプロジェクト E ハヤマケーションで町内計6カ所に市場発着ステーションが設置された。 E ゴルフ6台が無料利用できることを広報しているか。部長、メディアに露出していて宣伝効果はある。検討して発信していく。問い、平成26年第2回定例会で提案したご当地ナンバープレートの進捗は。下水道の蓋の柄がヨットに町の木黒松、町の鳥ウグイス、町の花ツツジでとても良いのでは。部長、葉山を代表するものが網羅されていて非常に良いデザイン。前向きに取り組みたい。問い、いつ実現できるか。町長、五輪に向けてヨットを強く発信している。採用できるかどうか他の自治体等の前例があるところに相談をしたい。葉山流おもてなし。問い、東京五輪に向けて町内でのお買い物やお食事でキャッシュレス化が必要ではないか。部長、慎重に今後の課題として検討していく必要がある。問い、飲食店で外国語のメニューが必要と思うが。部長、国際交流協会等での取り組みとして可能なので検討したい。水難救助。問い、平成22年に水難救助ボートが配備された。そろそろ更新の時期では。消防庁、五輪に備えて更新を検討している。問い、ライフセービングクラブが PWC パーソナルウォータークラフト水上オートバイを所持している。連携できないか。消防庁、視野に入れる。町長行政報告。長江あざ上野山の土地及び下山口あざ火薬山の町道の公訴事件については、それぞれ3月13日と4月10日に和解が成立しました。町内事業者ザ・ハウスとフォルクスワーゲングループジャパン株式会社が新しいバケーションスタイルとして提唱する E葉山ケーションに町が協力することとなりました。葉山のデザインをあしらった6台の電気自動車を町内の商業施設等へ設置し、町民や観光客の皆様に無料でお使いいただくプログラムで、そのうちの1台を公用車として利用させていただきます。期間は5月31日から6ヶ月間で、町が支出する経費は電気代のみです。編集後期。大阪府北部地震に引き続き、平成30年7月豪雨が日本各地で起きた災害復興も成し遂げぬうち起きました。亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申し上げます。通学中の児童が学校塀の下敷きになり亡くなられた報道にとても心が痛みました。残念ながら南郷中学校に同様の塀があり、早急な撤去と通学路調査を申し入れました。町内の土砂災害警戒区域や避難場所を示した土砂災害ハザードマップを広げ、再確認の必要性を感じました。首都圏直下など葉山町で想定される地震の確率はますます高くなっています。想定外は通用しなくなった現在、いつ起こるかわからない災害に自助、共助、そして議会として公助の役割を再確認し行動しなければと感じました。7月11日期、久保田美希。平成30年第3回定例会は9月6日木曜からの予定です。皆様の傍聴をお待ちしています。録音版議会だよりのご案内。議会だよりは音声データを作成しています。ご希望の方は議会事務局までご連絡ください。内線421。議長伊藤圭介、議会広報常任委員会金崎久、山田由美、飯山直樹、久保田美希、町寺真嗣、土佐陽子、 笠原俊一